それでは台湾在住の片倉芳美さんとこの時間つながっております台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。台湾の片倉さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、片倉さん、今日の台湾エクスプレスですが、どのようなお話でしょうか。
はい、台湾はですね、今非常に暑くてですね、記録的な暑さって言われてるんですよね。
はい、
ね、もう6月の記録では最も暑いというふうに言われていて、もう何年ぶりかっていうふうに言われてるんですよ。でどのぐらい暑いかっていうとね、暑いのは、日中になればね、どこも暑いんですけどね、朝大体8時くらいでも30度なんですよ。
8時で、
だからもうかなり朝ちょっとこうね、散歩したりしてても、もう汗をかくぐらいの暑さなんですよね。
はい。
で、こういう時ですね、人間はエアコンのついてるところに逃げるとかいろんなことできますけど、ちょっとかわいそうなのが猫とか犬なんですよね。
はい。
どうしようもないですよね。
そうですね。
でも犬も猫もこう本当にこうもうだらっとしちゃってるんですよね。
あら、はい。
で、ただ人間の側はね、そういう猫や犬を見ても決していじめたりはしないんですよ。すごく台湾の人にとって優しくてね、
はい、
例えば犬なんかはもう暑くて耐えられないみたいで、コンビニとかに入ってきちゃうんですよね。
暑くて。
で、ところがコンビニに入ってきても誰も怒らないし、追い出さないんですよ。でね、なんかそれをこう犬の側もこう分かってしまったのか、コンビニの中でこうね、寝てたりするわけですよ。で、コンビニって皆さんね、日本もそうだと思うんですけど、床がこうね、ひんやりしてますよね。
そうですね。
だから気持ちいいみたいで、なんかお腹をベターっとこうくっつけて寝てるんですよ。
はい。
で、それでね、時々こうドアの前、ドアの入ったすぐのところに寝たりするんでね、ちょっとびっくりするんですけど、でもそれでもこうお客さんの側がみんな避けてあげるっていうね、あんまり上がったりして、これちょっと大変だと思ったりするんですけどね。
はい。
で、猫なんかもね、本当にもう猫はね、猫がさすがにコンビニに入ってることはあんまないんですけど、やっぱり日陰にね、本当にこう辛そうにしてますよね。
うん。
ただ台湾ってね、ちょっと日本とちょっと違うのはね、結構日陰にいると結構涼しかったりするんですよね。
はい。
だからその辺はちょっと日本と違うかなって感じもしますけどね。で、これからだんだん台風とか来てですね、大雨とかなったりするわけですよ。で、今、私の家の前に公園があるんですけど、今そこで何をしてるかっていうとですね、こんもりと茂ったこの熱帯性の植物がありますよね。
はい。
これの木の枝をですね、バッサバッサと切っちゃってるんですよ。
伐採してるんですか。
で、私なんかはね、こんなに大胆に切っちゃうのっていうふうに思うんですけど、これ何のためかっていうと、台風で倒れるんですよ。
あ、木自体が。
はい。だから、もうそれはね、やらなくちゃいけないことなんですよね。でもバッサバッサと切ってしまって結構寂しい感じになるんですけど、これがまたね、2、3ヶ月するともう秋口、冬に入る頃になるともう戻ってるんですよね。
へえ、さすが。
これもなんかやっぱりね、熱帯植物のね、旺盛な繁殖力をね、感じたりして面白いなと思ったりしますけど。
すごいですね。
こういうね、なんか季節の変化っていうのがね、よく日本人はね、日本は四季があってっていうふうに言いますけど、台湾はね、台湾なりにこう四季があるんですよ。
はい。
で、四季っていうかね、4つには分かれてないんですよね。もっともっとこう細かく、
細かい、
いろんな季節のこう風物詩みたいなのがあって、
はい。
で、それが大体ね、大体ほとんどの場合、旧暦で決まるんですよね。
旧暦で、
うん、旧暦で何月何日頃になるとこうなるとかっていうとぴったり当たるんですよ。
へえ。
だから今日は旧暦何日だから、今日から暑くなるよっていうと本当に暑くなったりするんですよね。
へえ、あ、そうなんですか。
だから、あれ農暦って言いますよね、よくね。
はい。
で実際野菜とか果物の旬なんていうのは大体それで決まってきますしね。だからマンゴーなんかも大体旧暦で何月何日ぐらい過ぎるともう大体なくなるよみたいなこと言われると本当になくなるんですよ。
あ、じゃあもうそういう、こうデータが蓄積されてるわけなんですね。
そうですね。これはやっぱりね、こう農業っていうもののね、あの蓄積、文化の蓄積を感じますよね。
そうですよね。
だからまあこの木を切るタイミングなんていうのもね、きっとあのこうちゃんとチェックしてると思うんですよね。
ええ、
うん。まあなかなかね、こういうのはさすがにこう台湾らしいというかね、あの自然との向かい合い方が非常にね、あの自然体ですよね、本当に。あのありのままに向かい合うっていうところからこういう知恵もね蓄積されていくのかなって思ったりしますね。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスをお送りしました。片倉さん、あの講演の方もなんかこうご依頼が来ているということだったんですけれど。
そうですね、あのやっぱりね、このコロナウイルスの関係でね、はい、あの講演もあのオンライン講演にどんどんなるんですよね。ですからあの、まあ、リスナーの皆さんもね、あのもしよろしければね、あのネットで聞いていただけるかもしれないので、またあのご報告します。
はい、ありがとうございました。台湾エクスプレス、お相手は台湾在住の片倉義文さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。